美味しい藤沢さん、市内の美味しいものを探しにやってまいりました。本日お邪魔しておりますのはぬくもり畑さんです。浅香真紀子さんにお話を伺います。浅香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、今お邪魔していますのはこちらの畑、場所を教えていただけますか？
はい、藤沢市遠藤の慶応大学の前の通りをちょっと行ったところにあります。
先ほど聞き慣れない鳥の声がしたんですけど、はい、あれは何ですか？
あれはキジですね。ご近所さんで住んでるみたいです。
ちょうど畑の裏側に本当にその姿が見えました。そんな自然豊かなところにあるぬくもり畑さんです。浅香さんなんですけれども、農業はどのぐらい前にスタートされたんですか？
農業として始めたのは3年前、今年で4年目になります。その前に研修を1年半少しやっておりました。
そうしますと、市内で新たに農業をスタートされた新規就農者さんということになると思うんですけれども、まあ、なぜ農業をやってみよう、そういうふうになったんでしょうか？きっかけを教えていただけますか？
そうですね、初めは子どものアレルギーからスタートしたんですけれども、やっぱり食べ物の大切さをすごく感じまして、庭先のプランターに種をまくところから始まりまして、数年経って本格的にやっぱり実際に食卓に上るものを作ってみたいなと思いまして始めました。
今はこのように非常に広いエリアでお野菜などを育てていらっしゃるということなんです。こちらのぬくもり畑さんの畑はどのぐらいの広さがありますか？
2単600坪くらいになります。
さあ、こちらの畑非常にきれいにされているなという印象があるんですけれども、ぬくもり畑さんの畑の特徴といいますとどんなことでしょうか？
農法に関しては、農薬を使用しない、化学的なものを使用しないで野菜を作るというところに重きを置いてやってます。一般的には無農薬有機農法っていう形になると思います。有機栽培ですね。はい。
肥料などは与えたりっていうのはあるんですか？
初めは本当に無肥料、肥料を使わないで始めたんですけれども、野菜の育ちとかそういったものを見て必要に応じてということで、今年から手作りの堆肥を使っていこうかなと思いまして、まあ、原料は全部植物性になるんですけれども、はい、それでまあ野菜がどういうふうに元気に育ってくれるかなというところです。
そうしますと、毎年毎年今は新たなチャレンジもされているということですね。
そうですね、はい。
さあ、ぬくもり畑さん、畑では何やらたくさんの野菜が育っているように見受けられます。今日は4月にお邪魔をしていますけれども、今畑でどんな野菜が育っていますか？
今は人参ですとか、あとエンドウ豆、あとジャガイモがもう芽を出してちょっと勢いがついてきたところです。
ぐんぐんと育っている様子がありますが、今年のこう天候、気温などはいかがでしょうか？
つい最近まですごく寒かったので、野菜の成長がゆっくりでしたね。で、やっとここへ来て少し元気に育つようになってきたと思います。
他にもたくさんあるようですね。
そうですね、少量多品目 の栽培をしてまして、まあ、少しの面積ずつたくさんの種類をっていう、まあ、畑のもう面積も限られてますので、その中でメインになるものをいくつか作ってるような感じです。
今この私の目の前にあるこちらは何ですか？
これはイチゴですね。露地でちょっと作ってみたいなと思いまして、はい。
イチゴって温室の中で育っているようなイメージがあるんですけど、この藤沢の地でこの露地栽培で育っていくものなんでしょうか？
そうですね、近隣の先輩農家さんに伺ったんですけれども、昔はこの辺は石垣イチゴをたくさん作ってたということで、イチゴが育つようなそういった土地のようです。
赤くなっているものがいくつかありますね。いちごはだいたいどのぐらいの時期に収穫できそうですか？
そうですね、だいたい4月5月ぐらいでしょうかね。
さあ、ここから野菜もぐんぐん育ってくる時期だと思いますけれども、このあと5月の中旬以降に楽しめるお野菜というと、例えばどんなものがありますか？
はい、まあ、今生育途中のエンドウ豆ですとか、あと6月ぐらいになるとジャガイモが取れたり、あとこれからの夏野菜を作付けしていきますので、ミニトマトとかナス、ピーマン、キュウリ、夏に向けて取れてくるかなと思います。
そのようにですね、朝霞さんがこう育てられた野菜というのは私たちどういったところでいただけるんでしょうか。
今直売所が1箇所ありまして、小田急線の全行駅西口のロータリーに面したところにサロンユーというリビ用店があるんですけれども、その入り口のところに小さな棚がありまして、そこで野菜を販売させていただいてます。お店が火曜日定休なので、それ以外はだいたい置いてると思います。規則なんですけれども、臨時休業があったりはします。あと端境期といって野菜が取れない時期がありますので、ちょっとお休みいただいたりとか、そういったこともあります。
ではね、ぜひ皆さんどんなお野菜があるかなと覗いてみて、楽しんでみてはいかがかなというふうに思います。さあ、そして最近ではその他市内で私たち曇り畑さんのお野菜をいただける、そんなチャンスもあるようですね。
そうですね、ここの割と近いところに農家レストランのいぶきさんが昨年オープンしたんですけれども、そちらにたくさんの先輩農家さんたちに混ざってなんですけれども、はい、少しお野菜を出しているような感じです。
少しずつたくさんの方に食べていただける機会が増えてきていると思いますけれども、今後はどんな風にしていきたいか、そんな構想はお持ちですか。
一気に手を広げるのは難しいんですけれども、できるだけたくさんの方に食べていただきたいという思いはありますので、少しずつでも、面積を広げたり、野菜の種類とか量を増やしていけたらなというふうに思います。
もっともっと多くの市民の方にも楽しんでいただきたいなというふうに思います。さあ、お話を伺っておりますぬくもり畑朝霞さん、このように地元の方々に食べていただく地産地消を実践されていらっしゃいます。地産地消について朝霞さんはどのようにお考えでしょうか。
私が思うのは、地元愛を育んでそれを深めていくことじゃないかなと思います。経済的な面から言うと地域が活性化していくということにつながるんでしょうけれども、それの前にやっぱりこう地元で作られたものを消費していくということで、その地域を好きになったり愛着が湧いたり、そういったところで生活が豊かになっていったり、そういうことなんじゃないかなというふうに思ってます。
地元愛、そして生活を豊かにするものということで、地産地消についての思いも教えていただきました。ありがとうございます。さて、一言でお伝えするのは難しいかもしれませんけれども、朝霞さんにとって農業の魅力はどんなことだと思われますか。
農業をやってますと本当に天候に左右されることが多いんですね。その中でこう自然とともにこうやっていってると、毎回同じということがほとんどありません。同じものを作っても毎年同じようにできるというわけではない。でその中でどうやって工夫をしてどんなふうに作っていくか、そういったことの学びというか勉強することがたくさんあって、それが自分にとってプラスになってるんじゃないかなというふうにも思いますし、実際に食べるものを自分の手で作る喜びと、それからそれを食べてもらうという喜び、両方同時にあるっていう、それがすごくやっぱり農業の魅力じゃないかなというふうに思います。
その食べるということの大切さを本当にお感じになっていらっしゃるんだなというふうに思いました。これからも美味しくて私たちが安心できるこのようなお野菜を作り続けていただきたいなと思います。
はい、頑張っていきたいと思います。
お話を伺ってまいりました。ぬくもり畑さんにお邪魔をいたしました。朝霞真紀子さんにお話を伺いました。朝霞さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。